さあ皆さんこんばんは。今週も始まりましたサンデーナイトフィーバーのお時間がやってまいりました。今週も懲りずにやってまいりました。私ジョブディランとお相手は
ミキサー担当しますママです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
懲りずにっていうのはおかしいぞ。
もう毎日反省の反省のね
まあ日々反省をしながらちょっとどんどんねやっていく。
ラジオのことじゃないよ。
どういうこと？
家庭の中の自分の立ち位置とかさ。
あれ既婚者でしたっけあなた。
いやそれは内緒ですよ。
あれ、うん、なんかちょっと分かんなくなってきてますけど。
話は変わるけど。
変わるんだ。
これ放送が9月18日の回ですね。
そうですね、18日の回でございますが。
いやー、9月18日。
うん。
今日は何の日っていうのをね。
はいはい。
調べたら、島言葉の日ですってよ。
島言葉の日か。
島言葉。うん、
言葉の日。はいはい、はい。
沖縄独自のやつですな。
うんうんうん。
ママは、もう生まれも育ちも。
はい、生まれも育ちも沖縄ですけれども、うん、方言なまりがほとんどなくて、
うんうんうん、
よく標準語を喋るねって言われます。
ああ、そうね。
そうそう。
なまりないもんね、
ほとんどなくて、待って、小さい頃、ずっとテレビの前に座らされて、うん、なんだか、通販番組ばっか見てたもんだから。
なんでその教育は。
なん違う。もう私ほら、手がかからない子だったから、
はいはいはい、
もうそのままテレビ見ててねって見てたテレビが通販番組ばっか。
あ、そう。
そうそうそう
そ
う。
それで、あれも欲しい、これも欲しい。
そう、それで、ちょっともう言っちゃうけれど、その時に、一回、電話かけたらしいわけ。
はいはいはい。
高級羽毛布団くださいっていう電話を一回かけたっていう話が、聞きまして、マジかってなって。
リコールが聞いたんだね、ちゃんとね。
聞いたみたい、聞いたみたい。でも、そういうジョブさんは結構、
私はですな、うん、今でこそ、うん、この放送の中ではあれだけども、うん、地元に帰るとひどいよ。
地元に帰るとひどいの。
もう地元の場所は言えませんが。
言わない、言わない方がいいな。
本当に地元に帰ると、
うん、
いとこのお兄ちゃんたちが引くぐらいね、訛りが激しいです。
引くんだ。え、うん、ってなるのね。
最近では、それこそね、
うん、
家庭でも、訛ってるんだけど、
はい、
ミセスにね、
はいはい、
ある時、俺、時々方言出てるっぽいけど、意味分かってたって言ったら、
うん、
なんとなくって言われたんです。結婚した後に。
なんとなくなのね。
なんとなくでね、
うん、
会話して、
うん、
なんとなく結婚したっぽくてね。私も大概だけどね、うちのミセスもなかなかやるよ。
なんだろうな、もう本当に機会があればぜひね、ミセスにもちょっと出てもらえれば、一番いいかもしれませんけれども。
オファーかけておきましょうか。
ぜひかけてくださいね。はい、じゃあちょっとそこでまずアドレスの告知をさせていただきます。
はい。
サンデーナイトフィーバーでは皆様からのお便りやリクエストをお待ちしております。専用のメールフォーム、snf.fever@gmail.com や、Twitter&Instagram では、snf_fever で検索していただければ出てきます。皆さんからのたくさんのお便り、フォローをお待ちしております。また、ご意見、ご感想などの普通のお便り、普通お便りも募集しておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。最後に、番組で使用した曲や放送した曲は、Spotify のプレイリスト、サンデーナイトフィーバー放送局と検索していただければ、プレイリストも公開しておりますので、どうぞチェックよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、もうね、そう。ね、もういろいろと、どんどん曲の方も更新かかっているみたいですけども、
う
ん、またちょっとアップの方がまたちょっとお時間かかっているのかもしれませんね。
なかなか、あればっかりは仕組みがわかんないからね。
わかんないですからね。
我々編集者だから、
うん、
やっぱり、別の人にね、
はい、
検索かけてもらわないと、
うん、
ちょっとまあ、状況がわからないんですが、はい、まあ、随時、チェックはしてまいりましょう、
はい。はい、していきましょうかね。うん、よろしくお願いします。
ところでね。
はいはい。
ほら、今日は何の日みたいな、
うんうんうん、
我々にはとても役立ちアプリのやつあるでしょ、
はい、ありますね。
あの見てると面白いね。
何
これ、9月18日放送会でしょ、
うんうんうん、
で、9月19日が、
はいはい、
世界海賊駆逐日って言うんだって。
世界海賊駆逐日、
うん、
ほうほうほう。
海賊の駆逐ってさ、
うん、
あんまり海賊と喋ったことないから分かんないんだけど。
そんな喋る方、基本的には珍しい方だと思いますけど。
一人称俺とかオラとかさ。
なるほどね。
私はちょっとね。
言わないかもね。
言わないね。でも海賊の駆逐は分かんないけど、
うん、
これちょっとね、
うん、
クイズです。
はいはい。
海賊の眼帯ってあるでしょ？
よくね、
目を隠す。片目隠してあるやつ。
そうそうそう、あるある。
あれは、
こんな感じかな。
何のためにやってるんでしょうか？
片目隠すことで何か利点がある からやってるってこと
ですか。そう
なんだろうね。で、でもなんだろう、その当時のことって考えるんだったら、やっぱ、まあ、単純に考えたらやっぱり双眼鏡とか望遠鏡とかをもう覗くときに、あ、なんか目固めつぶってギュッてするよりかは、もう眼帯で一個隠してそのまま目の負担を減らすためにやってんのかなーっていう。
なるほど。なんか一理ある感じはする。
一理あるんだ。
でもね、これ再開かどうかわかんないけど、これ私の中でね、はい、過去いろいろ調査した結果、
はい、
一番信憑性のある説がね、
何？
海賊ってのは結局、敵船を襲うわけでしょ。
はい、襲いますよ。
だから敵船を襲うっていうのは、まあもし海賊が一応サービス業ってことにしとこうか。
サービス業なんだ。
そうすると敵船じゃなくて、お客様。
はいはいはい。
お客様の船を襲うわけでしょ。
まあそういうことになるわね。
で、はいはい、お客様の船を襲うときに、
襲うときに、
そのお宝とかはさ、
はいはい、
部屋の中とかに入ってるじゃない、
入ってるね、
普通に考えたら、それでね、船室に入った時に、はい、一気に暗いでしょ。
あ、そっか。
でその時に、その眼帯をね、ずらすことで、もうこっちの目がずっと暗闇に慣れてるから、こっちの目だけ、眼帯してた方の目だけ開ければ、よーくものが見えるんだって。
あ、もう先に暗闇に慣れさせるんだ。
そうそうそうそう。
へ
ー。だからね、これはおばあちゃんの知恵袋でしょう。
おばあちゃんがそんなこと言ってたのかって話だけど。
おばあちゃんがな。
言ってたんかい。まったく。
あのな。
はいはい。
あの海賊の眼帯ってのはよって言ってな。
あったら、ちょっとそのおばあちゃん会ってみたいわ。
でもおばあちゃんといえば、世界海賊駆逐日の9月19日は、
はい、
敬老の日でもあります。
そうだね、敬老の日だ。そうだそうだそうだそうだ。
いやー、ママの、おじいさまおばあさまはご存命ですか。はい、
あ、もうずっと前にあのお空の方に旅立ちまして、
全滅、は
あ、全滅っていうな。
私は全滅だよ。
言うなそんなこと。まあ確かにね、もうみんなね、あの天国上の方に行ってちょっと楽しく悠々自適にやってるんじゃないかなっていうね、思ってますけどね。あ、
それこそいい塩梅で
ですかね。
あ、本当。うちもね、もう去年でちょうど全滅しましてね。
はいはいはい。
あのノージジババ。なんですが、
はい、
いやー、しかしね、やっぱり敬老の日ってなると、
はいはい、
なんというかね、やっぱり年寄りのことを思い出しますよ。
あ、
この年寄りっていうのは、沖縄では乱暴に聞こえるかもしれないけど、うちの地元では
あ、
これは方言だと思ってください。
あ
のリスペクトを込めての年寄りですから。だからね、昔ね、じいさんばあさん家に住んでた、居候してた頃があったの。
ジョブさんが。
そう。その時にね、ちょっと一つの疑念が生じて。
疑念？
じいさんばあさんまだやってんじゃねえかなと思って。
は？
なんかね、寝室のドアが、いつも少し開いてるの。
少し開いてる。
だから夜トイレ行く時とか手かけやすいようにだと思うんだけど。
まあそうでしょうね。
たまにね、閉まってるのよ。
パターンと。
ほう。何か物音もするような気がする。その時にね、あ、そういえば、ばあさんがタンポン買って見栄を張りだんっていうね、昔古いギャグがあったなと思いながら、
あったのね。
そうしたらばあさんが女に見えてきてね、
はいはいはいはい。
それからある時トイレに行ってふっと上の棚を見たらね、女性用の、ちょっとは、私はわからないけども、ナプキン、清涼ナプキンみたいな。
はいはいはい。
で、あ、80過ぎてもやってると、まだあるんだと。
ああ。
もう思い込んでたの。
思い込んで
た。すげえな。ばあさんって女だなって。
そりゃ、ねえ、もう女性はいつまで経っても女性ですからね。
ほら、でも、そういうのが上がるとかさ、なんとかって言うけど、詳しいことわからないじゃない。
確かにね。
ね。だから、うちのばあさんは上がってないんだと思ってたの。
はい。
そしたらさ、ある時ね、まあちょっと近所に買い物に行くことになって、スーパーに。ちょっとスーパー行ってくるけど、なんか買ってくるものある？なんつったらさ、あ、じゃあトイレにあるさ、尿漏れパッド買ってきてくれって言われて、ナプキンじゃなくて尿漏れパッドだったんだよ。本当にね。
ええー。
ギャフンでした。
びっくりだね。まあ確かにね。でもやっぱりね、女性はね、いつまでたっても女性ですからね、美しくありたい、綺麗でいたい、若くありたいっていうのは思うからね。
うん、だからもう海賊区長も借りて、はい、ドクマムシサンデユの力も借りて、
借りたの？
ね、うん、私からメッセージを、ね、うん、おい、たくさんのジジイババア、長生きしろよ。まあ、こんな感じで行かせていただきましょう。
はい、
早速1曲目行きましょうか。
そうですね。
うん、1曲目はね、うん、やっぱり9月だから。
まあ、9月ですから。
セプテンバー、
はい、
原田知世さんでお願いします。
どうぞ。
はい、原田知世でセプテンバーでした。
はい。この方って女優さんだよね。
女優さんでしょう。
だよね。
歌も歌ってらっしゃる。
そうなんだ。
うん。
初めて聞いた。
あんまりね、私も詳しくはわからないんだけども
。うんうんうん。
でも、これはね、竹内まりやさんのカバーだけど、うん、
はいはい。
雰囲気あっていいね。
いいね。
うん。
なんか歌詞の、サビの部分がね、なんかすっごい寂しく感じるんですけど。
セプテンバーのところ？
じゃあ、私一人だけ傷つけばいいみたいなところあったじゃん。
ああ。
あそこなんかにぐさってくる。
本当？
まあそういうことも、そういう過去もね、ありましたからね、私はね、もう本当に泣きそう。
ママ。
はい。
大丈夫。
何が？
9月は来年も来るよ。
やめてそんなこと言うじゃないわよ、まったくもう。
まあでもね、ほんと9月もだんだん深まってまいりまして。
そうですね。
ねえ、
う
んうん、だんだん秋の気配というんですか。
はい。
してきたような。
うん。
ねえ、それこそ、先週のメールであったような、
はいはい、
栗のね、
うん、
話だとか。
ね。
あと、ママがね、雑談で言ってた、うん、石焼き芋。
はいはい、あったね。
石焼き芋。
うんうん。
どうなんですか？
私がね、個人的にそんなに石焼き芋好きじゃないもんだからさ。
あ、そうなの？
そうなのよ。なんだろう、お芋は本当にじゃがいも、里芋ぐらいで、うん、さつまいもはその、なんだろう、スイートポテトとか加工してたらば食えるんだけど、
うん、
その芋一本を、きちんと食ったことがない。
へー。
ちょっと変色入ってるかもしれないけど、やっぱそこはジャプトね、もう食べてちょっと克服をしていこうかなと思ってるけど、なかなかね、石焼き芋って見る機会なくない？う
ん、なかなか音はすれども姿は見えず
ですね。そう、どこどこってなることはある。
うん、あれわかんない時あるね。
ねえ。
買
いに行きたいと思ってても。
そう。着替えて、追いかけるにはね。
普通、着替えないと出られない格好してるの？
いや、自宅
に。ああ、自宅の時はね。
ちょっとね。
はいはいはい。あるわけね。
そう。だけどね、石焼き芋ってね、
うん、
冷やすと美味しいんだって。
え？焼いたのに？
そう、焼いたのに、冷やすと美味しい。
へえ？
っていうのがね、
うん、
なんかで見たんだよ、
うんうん、
見たんだか聞いたんだかしたら
見聞きしたのね、うんうん、
そしたらうちのね、
うん、
ミセスが調べてね、
はい、
あ、それ専用の自動販売機があるよって言って、
え、
石焼き芋、
あ、
冷やした石焼き芋の、
はあ、
で、あれどこだったかな、
どこね、
マダン橋の近くだったか、
富城、富城の方で、
そうそう、はあ、あそこら辺、
どこ、待って、トミクスクのマダン橋だったら、なんだろう、個人情報を晒すのもあれだけど、私の実家の近くだ。
本当。
近くにあるのね。
そう。
あるんだ。あ、ちょっと、最近行ってないから分からんかったけど、そうなんだ、ね、ちょっと興味はあるな、そういうの。
なんかね、
うんうん、
冷やしたら甘みが増して、
うん、
so good.
Go, so good.、うん、おー、いいですね。
だけどね、
うんうん、
私はママと違う理由でね、
うん、
さつまいもにはもうちょっとね、食傷気味なの。
なんでなんで？
戦争体験された方が、
はいはい、
さつまいもはもういいやっていう話聞くじゃない。
うん、あー、
特に内地だとね、
うんうんうん、
食料団でよくさつまいも食べたんだって。
はいはいはいはい。
で、うちはばあさんが百姓やってたから、
うんうん、
さつまいもとトウモロコシはね、
うん、
年中常備してあるわけよ、地下室に。
おー、いいじゃんいいじゃん。
いや、子供の時おやつで散々それ食わされてみ駄菓子もなしで、
うんうん、
ふかし芋、
はい、
か、茹でたトウモロコシ。
うん、
ずーっと食べてるとね、
うん、
もういいやってなるよ。
あ、もう、小さい子がずっと食べてたらか。
うん、
そりゃそうだね。同じ味は毎回だとちょっと飽きるかもしれないな。
そう、だからね。
うん、
でも、やっぱりたまにね、
うん、
食べるからいいんじゃないかしら。
うん、そうだね。
うん。あと、話は全然変わるんだけど。
はいはいはい。
秋。
うん。
ごぼう。
秋、ごぼう。
ごぼうでさ。
はい。
ここにごぼうがあるとするじゃん。
ごぼう、はい、あの、よく土、あの、土がついてる、あの、細、なんか、
そうそうそう、そう
やつね。
普通にスーパーで売ってる。
売ってるようなやつ、
ね、うん、うんうんうん。あれ、俺が急にママのことパンって叩いたらさ、うん、これ、なんだと思う。
なんでしょうかね。
スパンキングでしょ。
こらおいおいこら
ごぼうで叩くとね、スパンキングだと思う。
はいはいはい。そうだろうね。
ブロッコリーで叩くと、うん、これ打撲。
打撲。
うん。
どこ、待って、どこで殴るのよ。
あの、ごぼうはしなるでしょ。
ごぼうはしなるね。うん、
ブロッコリーはあの、緑のところで。
あ、はいはい、緑のところで。
叩くんだよ。
叩く。確かにそうで、打撲にはなりますね。
そうそうそうそう。
やだな、そんな、野菜で人とかを叩かないでください。
うん、でも、ごぼうの叩きなんて作ると美味しいよ。
ごぼうの叩きを食ったことねえわ。
あ、本当、うん。それはママの自炊力がまだ低い。
ごめんなさいね。ささがきで十分ですと思ってたから、私は。なるほどね。
あ、ごぼうはね、うんうん、何にでも合うからね、うんうん、きんぴらごぼうにしてもいいし、
きんぴらごぼうは大好きだから、うん、ちょっと今度ちょっと人参とか買ってから挑戦しようかなって思って、
うん、だからたたきごぼうなんかはあの、うんうん、ごまとかお酢とかあえるとね、
いいんだ、
なかなか美味しいですよ。
おお、いいな、いいな、簡単に作れそうだったら、うん、ちょっとお家でご飯でいっぱい食べたいから、
そう、たたきごぼうって調べてみて、
うん、作ってみようかな、
うん、じゃあ早速コーナー行ってみましょうか、
は
い、
そうですね、
次のね、
はい、参りたいと思います。
はい、
見て、今週の小学校、はい、この小学校ではですね、皆様からの小さいけれど確かな幸せ、小学校を皆さんに送っていただくコーナーとなっております。今回もたくさんメールをいただきましてありがとうございます。それでは早速紹介したいと思います。まずラジオネームメカブのディーラーさんからですね、先日なかなか貴重な昭和50年の100円をゲッチュ、これは嬉しい、記念に取っておこうということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
昭和50年の100円、ちょっと調べてみたんですけども、うん、現在2600円ぐらいの価値があるんだって。びっくりするよね。
お金が？
お金が100円が2600円ぐらいの価値なんだって。
宝くじ買うよりさ、古い銭を集めた方が、う
ん、結構ね、いいかもしれないね。
倍率が高いかもしれないね。
そうだね。確かにこういうのは記念として残ってるのもいいかもしれません。うん、ありがとうございます。じゃあ続いていきます。ラジオネーム、ネルコワ育つさん。台風接近のため不安定な天気の中外出。外出中は雨に降られることなく無事帰宅。すると、アパートの階段を上がってくるときに急な土砂降り、セーフといただきました。ありがとうございます。
セー
フ、すごいですね。私にとっては羨ましいですわ。ねるこさんのやつは、
ねるこさんは晴れ女なんだね。
いいなぁ、うん、私本当にね、外出先で急に雨降られることが多々ありまして、
はい、
はい、もう職場からお家帰る前の100メートル手前で土砂降りに当てられたことが2回あるもんだから、うん、もう嫌だって思ってて。
雨男だ。
雨降らしと言って言ってくれる、
雨
男って言っちゃダメよ。
雨降らしってなんか海牛みたいなやつじゃないか。
いいのいいのいいのいいの、
ひどいんじゃないか。
言い方的にそれかもしれない。いいのいいの。続きいきます。ラジオネームずっと寝てたいさん、ありがとうございます。今週いろんなところでゾロ目をよく見ます、
うん、
車のナンバープレートで7の77、
はい、
コンビニで買い物した時の金額が666円、目が覚めた時の時間が4時44分。
うん、
意識とかはしてないけど同じ数字が3つ揃うとラッキーってなりますって来てます。ありがとうございます。どうしよう、コンビニの金額が666、目覚まし起きたら444。
なんかちょっとオーメンみたいな。
ちょっと怖いね。
悪魔の数字だよ666って。
びっくりした。でもなんかゾロ目が揃うとね、なんかね、なんかラッキーって、得してはないけどラッキーってなるからね。
まあまあパチンコとかスロットとかやんの。
過去にやってた。
あ、そう。
その時に
後遺症じゃない？
かもしれないね。その時によく当たってたのが222と888だった。
ああ、本当。
それは私も見てない。またそれはパチンコでしか見てないから。私もちょっと意識して探してみようかなと思います。
ゾロ目をね。
はい。で、続きます、はい。ラジオネーム、特命係長さん。ただいま絶賛コロナ療養中です。早々に味覚、過去嗅覚障害となり、みょうがを食べても味がしません。何を食べても味がなく、途方に暮れていました。歯応えだけでも感じれればと、小腹が空いた時用にと、枕元に置いていたハッピーターンを口にしてみると、感じるではないですか。あの独特の甘じょっぱさが、美味しい。小さいけれど、これは間違いなく確かな幸せと来てます。ありがとうございます。
コロナお大事に。
そうですね。やはりまだちょっとね、いろいろとコロナの状況とかもいろいろあるかもしれませんけど、うん、ハッピーターンはね、本当にね、大好きですから、私も。あの甘じょっぱさは、 本当に幸せ感じますよ。
コロナを超えるの。
コロナ超える。辛いと思っててもハッピーターンたくさん食べておけば幸せ感じれる。ぜひジョブさんも食べてみてほしい。
ハッピーターン。
ハッピーターン。
お菓子を。お菓子を食べない私が。
食べて食べて。ぜひ食べてお願いします。うん、あれ本当にね、一時期麻薬って言われてたから、
うんうんうん、
ハッピーターンの粉が麻薬っていうふうに言われてたので、へえって思ったけども、確かにあれはハマる人ハマりますよ。ぜひぜひちょっとジョブさんも試してください。じゃあ最後いきますね。
はい、
最後がですね、ドブディランさん。ありがとうございます。タバコの吸えるカラオケボックスを見つけた。しかもドリンク1杯100円という激安さ。ラッキー。最近では肩身の狭い喫煙者の私にも優しいお店。私がタバコをやめるまで継続してねーと来てます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ドブディランさん。でもタバコが吸えるカラオケボックス。ああ、そっか。最近のカラオケって、なんか、喫煙できる部屋と喫煙できない部屋っていうのが、うん、あるって聞きますからね。
喫煙、
うんうん。
する場所がもう一箇所に固まっちゃって
そうなんだ。
るんじゃないかな。
私、ごめん、タバコ吸わないもんだからさ、わかんなくて。
うん、なんかね、見つけたらしいですよ、ドブさんが。
ドブさんが、あ、そのドブさんが見つけたっていうことですね。
う
ん、
そうそうそう。
はい、ぜひぜひ、ちょっとね、まあ、でも、あまり吸いすぎもせず、ね、程よくしていただければと思います。
よく言っときます、本人に。
知ってんのジョブさん。ジョブさん知ってる人だったんだ。
いやいや、話を変えたいな。
ああ、オッケーオッケー、はい、了解です。あ、
そういえば、普通歌来てんじゃない？
あ、そっか、普通歌来てますね。はい。
うんうん、
普通歌？今日は普通歌を来て、あ、そっか、これを来てますね。じゃあ、今度、聴覚はここでにして、この後も普通歌行きたいと思います。
はいはい。
普通歌がですね、こちら、スタンド名は猫の手袋さんからいただきました。ありがとうございます。
はい。
こんばんは、初めてメールします。先日のママレポ、楽しく聞きました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
うちにも買って満足しているマスキングテープがたくさんあるのでやってみたくなりました。活版印刷にも興味があるので近くにあればワークショップ参加したかったです。なんとなく物悲しい秋ですが、美味しいもの、目や耳に楽しいものを選んでいつもとは違う秋を楽しめたらいいなと思っています。良い秋の日をと言っています。ありがとうございます。
ありがとうございます。
この、スタンド名は猫の手袋さんからですね、リクエストもいただいておりまして、
はい、
はい、こちらがですね、筋肉少女隊の、風車男ルリオでいただいております。ありがとうございます。2
週続けての筋肉少女隊でございます。
ちょっと私もちょっと初めて聞くかもしれないので、ちょっとこの曲ちょっと初めて聞きますので、ちょっとごめんなさい、ちょっと緊張しますが、はい、じゃあちょっと行きたいと思います。
はい、
じゃあちょっと曲振りお願いしていいですか。
はい、じゃあ筋肉少女隊で風車男ルリオ。はい、筋肉少女隊で風車男ルリオでございました。いや、ママね、これは本当に仕込みとかじゃなくて、
うん、
2週連続でね、
うん、
筋肉少女隊がリクエスト来たの。
びっくりだよね。
いやちょっとね、
うん、
こういうの、なんていうんですか、はい、ルイは友を呼ぶ、
うん、
ゲイはホモを呼ぶって言うんですか。
おい、こらお前。
ごめんなさい。
お前こら。
すいません、すいません。パパ。
パパ言うな。パパちゃう。
ママか。
はい、そう、ママよ。
ごめん。
でもびっくりした。この曲も、はじめましてだから、あれだけど、なんか、うん、歌っときていいのか、
うん。
なんだろう、なんかセリフの感じだったから、あれなんかミュージカル系ですかと思ってたから。
いや、でもね、筋肉少女隊はね、
うん、
なかなかね、
うん、
ハードな、
うん、
ハードロックで、ほら、
うん、
わーっと歌うから、
うん、
歌詞はあれだけどね、
うん、
なかなか、じっくり聞く機会ないだろうけど、
そうよね、
大月健二はね、
うん、
本物の詩人だと思います。私は、
なるほどなるほど、ちょっと私もちょっといろいろと、まあ、機会を見つけて聞いてみたいなと思います。
あれ、今日もう一回ぐらいもしかして、
え、
てんてんてん
あるの。
はい、じゃあコーナー行っちゃおうかな。
はい、行きましょう。
妄想半島天気予報。リスナーの皆様の神聖なる妄想、ちょっと覗かせていただけませんか。最後にあなたの妄想半島の天気予報をつけていただければ、内容は何でも OK です。はい、では行きましょう。
お願いします。
1つ目、ペイズリーペイズリーペイズリーペイズリー、今日も多いよ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。あのノストラダムスが俺に降臨した。早速伝説の予言書ノストラダムスの大予言の現代語訳を分かりやすい言葉で書き直し、自主出版で再発売したところ 感想のお便りがどれもこれも過去に起こったことを書き直してるだけという辛辣なものであった。ああ、もっと未来のことを予言しておけばよかった。けれど未来の予言じゃ食えないもんな。大量の在庫を抱え、先生術の占いのためではなく空を眺めている。今日の妄想半島、すっきりとした秋晴れで星がよく見えるでしょう。ペズリペズリ、はい、続きましてまたペズリペズリ。
ありがとうございます。
はい。とある歌舞伎の家元の家に生まれた俺。幼い頃から神童の名を欲しいままにしてきたが、思春期にエロ本が母親に見つかったのを機に歌舞伎を捨て、非行の道に走ってしまう。その後、30歳になるまで実家には寄りつかなかったが、人間国宝でもある父の旧姓を受け、母からの、この家を継ぐのはあなたしかいないの、お願いだから戻ってきて、というたっての願いを聞き入れ、長年勤めてきた会社を辞め実家に戻るも、稽古初日からズタボロの様相を呈し、母からも、神童も30過ぎればただの人かしらね、と冷たい言葉を投げかけられた。今さら会社にも戻れないしなぁ。今日の妄想半島、曇りのち雨でしょう。あ、そんなの関係ねえ。あ、そんなの関係ねえ。はい、おっぱっぴー。はい、また、ペイズリーペイズリー。三つ目。
ありがとうございます。
はい、小学校の頃に埋めたタイムカプセルを同窓会のイベントで30年ぶりに掘り出した俺。すると、将来の自分へ宛てた手紙が出てきたので、ワクワクしながら手紙を開封。うん、そこには、将来の僕へ。将来の僕は、今頃会社の社長になっていて、高級車に乗り、綺麗な女の人を横に乗せていると思いますが、部活の先生が言っていた油断大敵という言葉を忘れずに、事業拡大を頑張ってください、という言葉が書いてあった。
はい、
あまりの内容に、同窓会もそこそこで抜け、過去の自分への返信を書いて、タイムカプセルを埋めてあった場所にそれを埋める。
うん、
内容は、過去の僕へ、まずは正社員になることから頑張るので応援してください。伝わるか？この思い。今日の妄想半島、小雨が続くので傘をお忘れなく。はい、ラストですね。あら、ドブディラン。
はい。
ドブディラン殿。
ありがとうございます。
はい。ボルト以上に足の速い男がいると聞きつけ、アフリカに飛んだスカウトマンの私。早速当人を見つけることには成功したが、なんせそいつが足が速いもんで話を聞いてくれないわけ。
うん、
それで任務のスカウトのために2年間毎日そいつを追いかけて走り込んでいたら、今では私自身がボルトより足が速くなってしまった。いやー、人間何がきっかけで花開くかわからんもんですな。今日の妄想半島、位置について用意晴れです。バイバイ、ありがとう、さようなら。はい、今週の妄想半島天気予報。はい、妄想半島天気予報でございました。いやー、なかなかちょっと刺さる。タイムカプセルが刺さったわ。
うん、待って、本当に刺さりますね今日も。うん、
妄想ってもっとさ、
はい、
明るくてさ、
うん、
楽しくてさ、
うん、
楽しくてもいいんだよ。
そうですね。
ペイズリーペイズリー、苦しくないか。
なんだろう、私が言うと息が苦しいです、本当に。びっくりした。でもさ、あれですね、振動も30超えたらただの人。
あれはね、なかなか、言われたら厳しいよね。
厳しいでしょ。
今ちょっと誰とは言わないけども、
はい、
やっぱり同じような、
うんうん、
俳優さんから、歌舞伎の道に、なんて言われてる人が、
うん、
自説ネタかな。
何のかな、自説ネタかな、うん、
セクハラで。
知らない。そこまで知らない。
なんちゃらってやつね。
びっくりだよ。
うん、じゃあ、はい、曲行ってみましょう。
ちょっと私もちょっとクールダウンさせてください。
はい、ママのクールダウンのために、
はい、
接吻のテーマ、ダンスマンです。
はい、聞いていただきましたのが、ダンスマンで接吻のテーマでした。
はい、ありがとうございます。
結構なんか聞いたことある感じ。
カバーです。
カバー、あ、前に、前回の放送のやつですか。
そうそうそう。あ、はいはいはい、アースウィンドファイヤーのね。
でもね、あ、よかった、うん。この曲はよくなんか聞いたことあるなと思ったら、そっか、カバーだったか。それは先週聞いてるからわかるわな、そりゃな。
ダンスマンってね、うんうん、結構いい仕事するんですよ。
うんうん。ダンスマンさんは、ね、確かね、モームスの、なんか、後ろのコーラスの方でもやってたってことを聞いたことあるので。あ、
なんかやってるやってる。
うん、だからそれもあったか。
なんだっけ、
うん、ラブマシーンとかやって
る。ラブマシーンやってる。
そうそうやってる、ね、そう。だからそのダンスマンさんの名表記を見たことあるから、うん、あ、この人かっていうのが。
うん。
もうアフロの人ってしか思ってない。あれ、ジョブさんだったのかなと思いつつも。
なかなかいい仕事しますんでね。
ぜひぜひ。
一つよろしくお願いします。
はい、お願いします。
では続きまして、コーナーが何気に初めてでございます。ジョブの部屋。コーナーは私ジョブディランの頭の中の小部屋から音楽、映画、本などなどをランダムでおすすめするコーナーでございます。
はい
はい、で記念すべき初回に何を持ってこようか、う
ん、はいはい、
本で特にね、うん、悩んでたの
本を。
そしたらね、この本、
うんうん、この本、
はい
はい、
ちょっと一応映像にも、
うん、
タイトルが人生で大切なことはオカルトとプロレスが教えてくれたと。
ほう。
で、これは、筋肉症状体続きのためですね、著者が大月健二と、
はい、
山口敏太郎さんっていう、
はい、
まあ、この山口敏太郎さんはオカルト界のね、
うん、
まあ、新時代を担うであろうという、
うん、
担っているであろうという、
うん、
人物なんですが、
はい、
これね、
うん、
ママ、
はいはい、
あえて言おう。
何をですか？
人生とは、
はい、
土の子を探す旅であると。
土の子を探す旅。
引かれてんじゃん。
ごめん、引くよ、そこは。
いや、
え、
あのね、
うん。
土の子を見つけたら、人生変わると思わない、
うん、まあ、なんかよく聞きますよね、土の子も幻の生き物だから探してくださいっていうのあるよ。そうそう、
土の子を見つけたりとか、
うんうん、
子供の時はそういう夢があったじゃない。
夢。
夢というか、うん、そういう話がいっぱいあったでしょ。
そういう話はいっぱいあった。
宇宙人、
うんうん、
心霊写真。
あったあった。ポルターガイスト。
そうそうそう。でもね、最近のね、私はね、子供の時からね、
うんうん、
小学校でデカルトとロックというのを習ったんですが。
デカルトロック、
うん、それは本の著者。うん、
著者、はいはい。
デカルトとロックってセットで覚えてね、みたいな、はい。でもね、私はね、オカルトとロックンロールで、オカルトとロックの方で、
はい、
子供の時からね、うん、才覚を発揮してましてね、オカルトはすごい詳しくて、
はいはい、
小学校にあったオカルト関係の本は全部ね、うんうん、片っ端から読んだしね、
うん、
すごく好きなの、オカルト。
そうなんだ。
だけど、近年はね、
うん、
オカルト業界が、ほとんど都市伝説に、持っていかれちゃって、
うん、
なんか都市伝説一色なのよ。
へへ。
で、信じるか信じないかはあなた次第ですっていうわけ。
ああ、よく聞きますね、その方はね。
もうそんなのはね、はい、ダメなんだよ。
え？
オカルトは、
うん、
もう、イワシの頭も信心から、
うん、
というね、ことわざがある通り、
うんうんうん、
やっぱりオカルトも、
はいはい、
もう、信じることから始めないと、いけない。
ほうほう。なるほど。
で、この本ではね、
うん、
要は昔のオカルトと昔のプロレス、
うん、はいはい、
プロレスも、
うん、
やっぱりほら今でこそ、
はいはい、
昔のプロレスは八百長だったとか、あれはセメントマッチ、本気の対決だとか言うけど、
うんうん、
やっぱり昔はね、オカルトもプロレスも見る側が大人だったの、
うん、へえ、
だから見る側が大人だったから、
うんうん、
なんというかね。
見る側が大人だった。
そうそう。だからいちいち、
うん、
その写真とか、心霊写真を見て、
うんうん、
で、その、うん、ネタを、トリックをとかさ、
うん、
いちいち突っ込まなかった。昔は。
はいはいはい、
みんな大人だった。
うんうんうんうん、うん。
けど最近はもう何でも暴くでしょ？
暴くね、確かに。
ダメよ。
そうなの？
うん。で、この本のね、
うん、
紹介がちょっとすみません、私の熱弁で、
はい、
少しだけね、
うん、
内容で紹介させてください。
はい、どうぞ。
ちょっとだけ読ませていただきます。
うん、はい。
ですね、これは大月健二さんがね、
うん、
ある時にいろんなことが分かるようになっちゃったんだと。
ほうほうほうほう。
もういろんな宇宙の真理だとか。
はい。
そしたらね、
うん、
これ対談形式なんだけど、
大月、
大月、ちょうどそのあたりの時に自律神経失調症になっちゃったんです。ちょっとおかしくなって心療内科の先生のところに行ったんですよ。それで自分のことを語っているうちにだんだん超常現象オタクの話みたいになって、そもそもそれがいけないんですよって言われました。大月さんね、そういうことばっかり考えてるからですよって、いい先生でね。それで大月さん、しばらく UFO をやめなさいって言われたの。山口、それでしばらく UFO から離れるんですね。大月、僕もプロレス的に面白いので医者に UFO を止められた男っていうキャッチフレーズを自分につけて、それでしばらく UFO 立ちをしたんです。
ほう。
でもやっぱり好きなんです。だからちゃんと心療内科の先生のところへ行ってきました、
はい、
割と元気になってきたんでまた UFO やっていいですかね。先生もシャレが分かってるというか、まあ UFO なら夢があっていいんじゃないですかって、八尾純一さん的な落としどころでねっていう、ここはね、次の国語の教科書に載ります。この部分は名文として
乗るの。
そうだからね、オカルトも頑張れ、都市伝説に負けるな、土の子を探そう。
探すのね。
まあちょっとね、初回で私も混乱してしまいました、ね、熱が入りすぎてしまいましたが、まあもう一度画面にも映しておきますが、
はい、
はい、人生で大切なことはオカルトとプロレスが教えてくれた、
はい、
大月健二山口敏太郎著でございます、
はい、ぜひ探してみていただければと思います。
はい、角川書店、角川ですね。
はい、
はい、よろしくお願いします。
はい、
じゃあ最後の曲いってみますか。
そうですね。
はい、じゃあちょっと短くなっちゃうかもしれませんが、
はい、
はい、筋肉少女隊、カナ、頭を良くしてあげよう。はい、筋肉少女隊でカナ、頭を良くしてあげようでした。
はい。
今回前回とちょっと筋肉少女隊が続きましたね。
続いたね。
うん、やっぱりルイは友を呼ぶ。
読みましたか。
私が呼んだわけじゃないけれども、向こうからやってくるのが筋肉少女隊
だと。なるほどですね、うん、
いやーにしてもね、
うん、
もうあっという間にもう1時間
経っちゃったね。
経ちますな。
早いもんですよ。
早い、
びっくりだよ。
うん、
でも本当に今日はもう本当にもう妄想半島が本当にちょっとね、もうやっとで落ち着いたから。
さっきまでなんか大爆笑してたもんね。
本当にね、もう曲の時はゲラゲラ、ゲラゲラ笑わせていただきましたけども、ちょっと大変でした。でもまだこういう楽しいメールもいただければと思いますので、よろしくお願いします。
じゃあメールの告知もう一回しとこっか。
はい、サンデーナイトフィーバーでは皆様からのお便りやリクエストをお待ちしております。専用のメールフォーム snf.fever@gmail.com や twitter&instagram では snf_fever で検索していただければ出てきます。皆さんからのたくさんのお便り、フォローをお待ちしております。またご意見ご感想などの普通のお便り、普通おたも募集しておりますので、よろしくお願いします。番組での使用曲や放送曲は Spotify のプレイリスト、サンデーナイトフィーバー放送局と検索していただければプレイリストを公開しておりますので、どうぞチェックよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
いやー、じゃあまあ今回も、
うん、
なんだかんだ言って無事に終了を迎えようとしておりますね。
はい。
うん。いやー、よかった。
じゃあもう締めていただきましょうかね。
はい。じゃあ最後のお声掛けをさせていただきます。
お願いします。
私ジョブディランでございます。
はい。
はい。アディオスアミゴス。来週もまたこの時間にお会いしましょう。来週も頑張るぞ。えいえいおー。ありがとう。こんばんは。
こんばんはって言います
から。おやすみなさいだ。
おやすみなさい。
おやすみなさい。